おはようございます。よくいらっしゃいました。では、今日は放蕩息子というね、聖書の例え話の中でもサマリア、良きサマリア人に次ぐ第2位ぐらいですかね、有名な例え話、皆さんもよくご存知の例え話ですが、そこからお話をしたいと思います。聖書はルカによる福音書の15章の11節から32節までです。少し長いですけれどもお読みいたします。ルカによる福音書15章11節から32節。またイエスは言われた。ある人に息子が2人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を二人に分けてやった。何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たした時、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人はいなかった。そこで彼は我に帰っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行っていよう。お父さん、私は天に対してもあなたに、また天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。ところが兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りの騒ぎが聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛をほふられたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの身上を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。以上です。この例え話は先々週お話をいたしました、この ルカによる福音書15章にですね、ある3つのシリーズの例え話、まあ、3つ同じようなテーマで語られている例え話の3番目なんですね。先週は平和記念礼拝でしたので、全く違うテーマでお話をしたんですけれども、先々週、お話をしたこの冒頭のところにですね、この例え話をイエス様がお話になることになった、そのきっかけのようなことが書いてあるんですね。それは、15章の冒頭のところですけれども、この人は、罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると、このパリサイ派や律法学者が不平を言ったんですね。まあ、福音書に出てくるよくある、これは言ってみればお決まりの光景なわけですね。イエス様は罪人を集めて一緒に飲み食いして、いると。これは、ユダヤ人の特にファリサイ派律法学者といわれる清く正しいと自分たちは思っている人たちからしてみれば、非常に汚れた、抱きすべきっていうんでしょうかね、このとてもじゃない、こう見るに耐えないような、そういう行状であったわけですね。でそうやって不平を言っていた。この不平に対してまず最初に語られたのが100匹の羊の話ですね。100匹のうち1匹がいなくなって、でその羊飼いは99匹を野に置いて1匹を探しに行ったと。で見つけたら、大喜びで肩に担いで帰ってきて、みんなを呼んで、お祝いをしたという話で、次はある女性が10枚の銀貨を持っていて1枚をなくしてしまったので、家中探して、見つけて、でこれまた近所の人を集めて、お祝いをしたという話があって、この今日の放蕩息子の話なんですね。だからこれ最初は100分の1ですね。で次は10分の1で、最後は2分の1なんですね。なかなか面白いかなと思いますけど、このだんだんこうテーマが絞られていくっていうところもあるわけですが、この放蕩息子の例え話は例え話にしては、ね、あまりにもリアルなんですよね。実際にこんなことがあったんじゃないかと思うような、そういう例え話であります。でさらに言うと、例え話っていうのはそれを聞いた人とか読んだ人がその例え話からそれぞれがこの感じたり解釈したりするためのお話なので、第三者が余計な説明をするっていうのは実はあんまり、正しくないというか、例え話した人からしてみたら、いやいや私はそういう意味で言ったんじゃないとか、それはもう聞いた人が判断してくれればいいんだからっていうふうに多分イエス様は思ってらっしゃると思うんです。お前が余計なこと言うなと、みんなそれぞれが読んでこれから何かを感じ取ればそれでええんじゃとおっしゃっているような気がしますが、今日はその愚を犯してですね、解説をするわけです。そうじゃないと私の仕事がなくなってしまうので、この放蕩息子の話ですね。でこの話の面白いところは、その最初の2つはね、その、1匹あるいは1つなくなって探して見つけたって話なんですけど、それまでなんですが、この話はいなくなった弟と残ってた兄貴が出てくるんですよね。これが面白いところ で、実はこの残った兄貴の話も非常に重要な意味を持っているんです。実は私、過去にもこの話は何とかしてるんですけど、この兄貴の話までしたのは多分今回初めてじゃないかと思うんですが、この今日のお話の最後のあたりでこの兄についての説明をしたいと思いますけれども、皆様ご存知のところですが、この放蕩息子の話、簡単に説明をすると、このお話のきっかけは、2人の兄弟がいて、弟の方がこの、今流に言うと生前分与を父に求めるわけですよね。本来はお父さんが死んだら遺産相続するんですけども、生きてる間にくれと、俺は親父が死ぬまで待てんって言ってですね、生きてる間に半分よこせと言って、父から財産を、譲り受けるわけですけども、お父さんも特に何か、そのことで このいやいやお前まだ若いし、お前に多分そんなのやったらろくなことはせんだろうから渡さんみたいなことは言わないで、すんなり渡してるんですよね。で、まあ、言わんこっちゃないこの弟は、多分ね田舎暮らしが嫌いだったんですよね。で兄は畑に行ってますから、多分この家は農家なんですよね、まあ、でも結構なサイズの農家だと思いますけども、彼は嫌いだったでしょ、YouTuber かなんかになろうと思って、もうこの田舎暮らしは嫌じゃ言ってですね、それですぐにこの全部を金に変えたんですね。だから電波と半分あったかもしれませんけど、それを全部売っ払ってですね、遠い国に旅立っていくんですね、なんかいいですよこれ遠い国っていうのがね、なんか木綿のハンカチーフを連想させるようなちょっと例えが古いですけど、まあ日本だったら東京に行くね、でところがですね、法灯の限りを尽くして財産をみんなそこで、使い果たしちゃうんですね、なかなか豪快だなと思いますけども、うちの老和者の人がね劇をしますけどね、飲み食いに使ったり、まあ、このあと出てくるんですよ、娼婦どもと一緒にあなたの信条を食い潰したって兄貴は言ってるんですけども、兄貴は見てきたようなこと言ってるんですけどね、まあどうやって使ったか分かりませんけれども、ものすごい額のお金を全部使い尽くしてしまう。で、もうしょうがない状況になったところで、さらにですね、泣きっ面に蜂ですね、飢饉が襲うと、だから普通に何かやって食べるものを手に入れることすらできないので、ある人のところに身を彼は預けるわけですが、ところがその人は彼に豚飼いをさせるんですね。でご存知のように、まあ、豚というのはユダヤ人にとってはこれ汚れた生き物ですからね、だから最低の仕事というか本来ユダヤ人がするべき仕事ではないんです。でもそういう仕事をぐらいしか彼のできることはなかったんですね。さらに、飢饉ですからね、食べるものがそもそもなくて、で豚にそのイナゴ豆というのを食べさせていたということですけど、イナゴ豆って普通食べますよね、今皆さん食べないですか、イナゴ豆。前にエジプトで、今もう日本に帰ってこられたんですから、私たちの教会の礼拝を聞いてくださっている方がイナゴ豆の現物を送ってくださったことがあったんですけどね、あんまり日本では見ない形の豆ですが、でもこの時はこれ豚の餌だったんですね。で今は普通に食べますよ、人間も食べるんですけど、でもその豚のイナゴ豆を彼が黙ってこう食べようと思ったら、多分何やってんだって怒られてですね、その豚の餌すら食べさせてもらえないと、もう本当にもうあっという間にもう奈落の そこに彼は落っこっていくわけですね。でそこで彼は我に帰るわけです。いわゆる底つき体験というやつですね、V 字回復です。我に帰ってですね、ああなんじゃわしゃ、なんでわしゃこんなことしとるんじゃろうかと、ね、父ちゃんのところにはもう腹いっぱいになるぐらいパンを食える雇い人がようきおるのに、ね、わしはここで飢え死にしそうじゃって言ってですね、そうだお父さんとこは帰ろう、ね、まあ、悔い改めるわけですね、改心するわけですけれども、お父さん、ここに改心という字書いてますけど、この回るっていう字はですね、これはキリスト教で使う字なんですね、本当は改めるっていう、本当は普通は改めるっていう字を使うんですけども、ここは改めるっていう字を使った方が正しかったかもしれませんが、まあ、同じような意味ですけれども、お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯します、この回るという字を使ったのは、彼はここで天に対してもって言ってるんですよね。で父に対しても悪いことをしたけれども、天のお父様に対しても私は悪いことをしましたと言って、まあ、彼は改心してるわけです。そしてもう息子と呼ばれる資格はありません、もう私はあなたの息子ではありませんと、あなたの信頼食い潰したし本当に申し訳ないことでした、雇い人、せめて雇い人の一人にしておいてくださいという、工場を考えてね、とぼとぼと帰っていくわけです。で次ですよね、次のシーンが、まあ、感動のシーンですが、ところがまだ遠く離れていたのに父親は息子を見つけて、なぜ遠く離れていたのに父親は息子を見つけたんでしょうか、 それは一日先週の思いで、今日来るか明日来るか、もう死んでしまったのかみたいなこう思いを彼はお父さんが抱えながら、それでもいつも町外れまで行って見てるわけですね。親という字は木の上に立って見ると書きますが、まさにそういう感じで、あいつはどうしたかな、ね、なんかこの例え話してるとどうしてもこの息子に名前をつけたくなるんですけど、まあ次郎ですかね、やっぱり次男次郎はどうしたかな、ね、もう身一つでもいいけ帰ってきてほしいと、ね、もういう思いで毎日見てるわけです。ところが遠くにもうボロボロの服を着て、裸足で杖をついているか何かで、よぼよぼと帰ってくるね次郎が見えるわけですよ。もうお父さんはいても立ってもたまらずに走り寄ってですね、走り寄って哀れに思いって書いてあるんですけど、ね、この哀れに思いはですね、ルカによる福音書で3回使われている重要な言葉ですね。スプラグクニゾマイというギリシャ語で、言語ではナインのヤモメの息子が死んだ時と、そしてサマリアの例え話と、この放蕩息子で使われているんです。でこれは前にも何度も説明してますけれども、内臓が揺さぶられるという意味の言葉なんですね。腹綿が、日本語では腹綿が煮えくり返るって言うんですけども、これはこのギリシャ語の言葉はですね、もう腹綿は揺さぶられると。でさらに言語のヘブライ語はですね、これはその女性の母体を表している言葉なんですね。つまり腹を痛めるというような意味があるんだと思いますけども、もうそれぐらいもう激しく、感情を揺さぶられて、そして走り寄って首を抱き接吻するわけです。よく帰ってきたな、ね、待っとったよ、大丈夫か、手はあるか足はあるか、ね、もうお父さん無条件でこの息子の帰りを受け入れるわけですね。もうすぐに一番いい服を持ってこいと、そして指輪をはめてやって履物を履かせてやると。これは短い表現ですけれども、もう一度自分の息子の姿にしてやってくれと。一番良い服ですからね。息子は雇い人の一人としてって言ってるんですけれども、父はいやいやそうじゃない、お前は俺の息子なんだ、大切な息子なんだからと言ってですね、一番良い服で、指輪もこれは息子の印なんですね。で履物もそうですね、奴隷は履物をしなか履かなかったそうですけれども、自由人の証拠らしいですけれども、まあ、いずれにしてもこの3点セットでもう一度俺の息子として、家に帰ってきてよかったなと言って、まあ一言の叱責もありません。財産くれと言った時にもね、すんなり渡してるし、使い尽くして帰ってきた時にも一言も怒らないですよ。これどうかなとちょっと思いますけどね。横面の一つも張り倒してね、それから抱きしめるのは分かりますけれども、まあ無条件で「ああよう帰ってきた」って言ってですね、みんなに、みんなも喜んでくれって言って、肥えた子牛をほふったと、最高のごちそうですね。霜降り牛です、肥えた子牛、子牛ね、みんなで祝おう。なぜかというと、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったんだ。俺は死んだと思っていた、こいつは、次郎はもう死んだと思っていた、だけど生き返った、いなくなったのに見つかったんだと言ってですね、お父さんは大喜びするっていう話ですね。でここまでは、これその前の2つの例え話と、まあ、よく似ているというか、ちょっとまあ激しい感じですけど、大げさですけれども、その次に兄貴が出てくるんですね。兄貴は激怒します。畑から帰ってくるんですけども、なんで呼びに行かんかったんだろうって中華書に書いてあったんですけど、そこまで細かいことを言ってもしょうがないんですが、まあ兄貴は一日ね汗まみれで、畑耕して、で帰ってきたらですね、家の方からなんかどんちゃん騒ぎする声が音がすると。で下辺に、あれどうしたんや、なんか今日宴会かって、わし聞いとらんぞ、ね、そしたら、いやいや、ああお兄様ね、弟さんが次郎さん帰ってこられたそうですよと、ね、なもんですから あお父様が肥えた子牛をほふ牛肥えた、子牛をほふって、みんなで大喜びしとるんですよ。宴会開いとってんですよ。何っていう感じです。で激怒でしょうね、それはね、うん、あいつは親父の身代半分持ってって、で風の便りにはどうもその金を娼婦に貢いだかなんかで全部吸ったらしいと、ね、あまあ死んだ思うとったのに、君じゃ思うとったのに帰ってきた、それだけじゃなくて親父が超えた子牛、ここに引っかかってですよ彼はね。なんちゅうことやと、パーンとこう膨らこのなんていうかね、膨れ面をして広島弁だとはぶててですね、家にも入らない、とんでもないよ、あんな弟の金見ともないわっていう兄貴が、兄貴太郎ですが、太郎が、まあ、しもべは言いますよね、お父さん太郎さん外で怒っとてです、うん、おうかーってお父さん出てきて、まあまあまあまあそう怒るなや、でなだめるわけですよね。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめたと書いてあるんですよ。なだめますよそれ。でそこで兄貴のセリフがいいですね、この通り私は何年もお父さんに仕えています、言いつけに背いたことは一度もありません、それなのに私が友達と宴会をするために子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんかと。弟が宝刀三昧で帰ってきたら肥えた子牛、自分が友達と何か宴会するときにヤギもくれてないと、ね、結構細かいですよ。この弟は子牛をほぐって自分にはヤギすらくれんかったじゃない、日本人はまあヤギ食べないのでちょっとあんまりよく分かりませんが、まあ弟が帰ってきたら霜降り和牛だね、わしが宴会賞を持った時にはチキン一匹なかったと、まあ豚一匹なかったという感じでしょうか。まあ怒ってますね。子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子がっては自分の弟ですよでももう完全に自分との縁を切った感じですよね。あなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心象を食いつぶして帰ってくると肥えた子牛をほふっておやりになる。肥えた子牛が憎いのは憎いな弟ですけど、だこの兄貴は貧困法制ですよね、でお父さんの言いつけに背いたことは一度もない、立派な人です。だから彼の言い分は最もだと思います。私がこの兄貴でも怒りますね、まあ、私自身のタイプとしては弟のタイプだと思いますが、仮に兄貴タイプだったら絶対怒りますね。でそれに対してお父さんね、父が説明をするというか取りなすわけですね。子よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ、確かにお前があの時友達と宴会をやる言うた時にヤギも出さんかったの悪かったと、ね、お前は無駄遣いが嫌いじゃろうと、ね、だから、ね、それは出さんかったけどあの時のこと根に持っとったんかと、まあ、書いてないですけどね、でもお前わしの分は全部お前のもんじゃないかと、あのお前のあの弟はお前の弟じゃろうと、兄貴の方はあなたのあの息子と言ってですね、自分との縁を切った感じですけど、お父様あの弟はお前の弟だよ、世界にたった一人しかおらんと弟だ、死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかった、これだから2回この同じセリフがあるんですね。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないかと言って、まあ、取りなすわけですね。父親にとっては2人とも大切な存在なんだよと、いなくなった弟も大切、 ね、こうしてお前私のそばにいてくれるお前も大切なんだよって言って、まあ、お父さんはこの兄貴をなだめるっていう話ですね。で、まあ、この例え話、おそ息子の例え話は、まあ、皆さんがお分かりのようにこの弟の方ですね、次郎はこれは悔い改めた罪人のことですから、イエス様がのそばにいた、罪人だとか それこそ娼婦だとか徴税人だとかね、こういうもともと悪かった、ね、でも悔い改めてイエス様のところに集まってきた人たちのことを間違いなく言ってますよね。彼らは改心してね、まあ、そもそもは自分勝手に神様のもとを離れて、放蕩三昧というか罪を犯して、でもそこで苦しんだ末に、悔い改めてイエス様のところに神様のところに帰ってきた人たちのことを象徴している。で、一方兄貴は真面目なユダヤ人ですよね。だから立法学者とかファリサイ派とかって言われる、まあ、最初にイエス様に因縁をつけた人たちですよ。でも彼らは確かに立法学者と言われる人たちはですね、まあ、イエス様はもちろん彼らの内面は批判してますよ。偽善的であるということは批判してますけれども、少なくとも表面上は立法を守ってね、旧約聖書を守って神のもとから離れない、徴税人のように国や仲間を裏切ってるわけでもないし、汚れた仕事をしてるわけでもないし、貧困法制ですよ、真面目な人たち。でも彼らは嫉妬深いんですよね。イエス様のところに罪人が集まっているとそれに嫉妬してるんですよ、間違いなく。だからまあイチャモンつけてるわけですけども、イエス様はだからこの例え話を通してこの兄貴、まあ、立法学者やファリサイ派たちと呼ばれるようなそういう真面目なユダヤ人たちに対してもメッセージを送ってるわけですね。つまり罪人の改心を一日先週の思いで待ってもいるし、そしてそばにいてきちっとこの神の言いつけを守っている人たちも大切にしていると。だからこの3つの例え話の最後に、最初の2つにはそういう真面目なユダヤ人の話出てこないんですけれども、最後の最後にだから罪深い連中が神様の帰ってくるところも嬉しいし、でも神様のもとにいてちょっとは嫉妬深いけれども立法を守っている均衡法制な人、彼らも神様は大切に思っている、憐れん深い父は彼らにとっても彼らのことをとても大切に思っているよっていうことを、まあ、言って、いるわけですね。そうやってこうなんか話がまとまっていくわけです。で、3つの例え話ですね、羊と銀貨と息子たちの話ですけれども、まあ、共通点はどんなものがあるかというと、まず大切な何かを失うというね、これは先々週お話しましたけれども、特に羊と銀貨は見失ったとかなくしたって、所有者のなんかこう責任を重く見てる感じですね、うん、でもそれが手元に戻ってくる、いなくなったものが帰ってくる、まあ、最後の父親が言っているようにね、失われたものが帰ってきたんだと。で、この一番の共通点は見つかった後みんなを集めて大喜びするっていうことですね。で、これはこのみんなはというのはですね、これは世界中の喜び、天でも喜んでる、地上でも喜んでる、一人の人が悔い改めて一人の人が天の地のもとに帰ってくることはもう何者にも代え難い喜びなんだということをこの例え話は3つとも説明しているわけですね。相違点は何かというと、最初の2つは見失うんですけど、最後の放蕩息子は、ね、自分が出ていくんですね。自分から出ていくんです。自分から出ていっても改心して帰ってきたらやっぱり喜んでるんですね。だから結局は自分から出ていこうがそうでなかろうがですね、神様はとにかく自分のところに帰ってきてほしいと思っていると。で、最初の2つはその所有者が探し回ってるんですけど、最後の3つ目は所有者のお父さんはただただ待ってるだけです。まあ、もちろんその 遠くに、見かけてすぐ走り寄るぐらいですから、もう一日先週の思いで待ってるんですけれども、待っていると、ね、そこはちょっと違うところですけれども、まあ、でもいずれにしてもこの所有者の、思いというかね、大切に思っている思いというのはもちろん共通しているところですが、まあ、そういう多少の相違点はありますが、まあ、一番はですね、この最後の放蕩息子にはいなくならなかった兄貴が出てくるということですね、うん、だいなくなったものは帰ってきてほしい、いるものはそばにいてほしい。要するに何がこの3つの例え話を言いたいかというと、天の父にとってこの全人類、ね、いなくなろうがそばにいようが全部我が子で大切なんだと、それが言いたいんですよね。いなくならなかったものはどうでもいいわけじゃない、みんないてほしい、みんな大切なんだと。いなくならなかったやつのことを嫉妬するなと、あんたも大切だよと、いなくなったやつは帰ってきてくれと。だからこの3つの例え話は、天の父がいかに全ての人類、私たち一人一人のことを大切に思っておられるかということを、まあ、まとめればね、話しておられるということになるんじゃないかと思います。だからさっき途中で言いました、あのスプラグクニゾマイというですね、この本当にもし自分の元から離れていったならば、その帰りを一日先週の思いで待って帰ってきてくれたらですね、それはもう腹渡が揺さぶられるぐらい嬉しいと。みんな自分のそばにいてほしい、それはなぜか、父だからですね。全ての人類の、私たち一人一人の父だからです。我が子が帰ってきて我が子をそばにいてほしいのは当たり前のことなんですよ、親父であれば、ね、毎日心配してる、毎日思っている、帰ってきてくれ、ね、で実はですね、私今回この説教の準備してて、この太郎ですね、兄貴は日本人に近い気がします。なぜかというと、日本人はどっちかといえば貧困旺盛ですよ、ね、世界的なレベルでしてみると。だからコロナは移りにくい、ね、みんなマスクしてるし、3密は避けるし、ね、もうチャンネルひねったらそのことしか言わないのに、ね、他のこと言えよっていう、たまには2密とか4密とか誰か言わんかなと思うんですよ、みんな3密3密って言ってね、で誰も怒らないでしょ、ね、これだけ政府が何もせんって言ってるのに、まあ、誰も怒らないです、みんなはいはいって言って、イソジンがいたらイソジン買いに行くし、ね、マスクがいたらマスクがなくなってもね、文句も言わないし、外国の話聞いたらですね、本当愕然としますよ。移って当然みたいな暮らししてる国いくらでもありますよ。そういう大統領おるじゃないですか、ね、風邪の一種じゃないと、まあ、風邪の一種ではあるんですよ、ウイルスですから、あそこは正しいんですよ。だけど普通の風邪よりはるかに恐ろしい、死に至る可能性の高いこの感染症ですけど、だからやっぱり日本人っていうのはね、真面目でええ人らやなと思うわけですよ。だから改心しなきゃいけないようなことあんまりないんですよ。実際世界には改心してほしい人いっぱいいますけどね。だから多分教会のこの話聞いてもね、私はそこまで悪ないよと、私はそんな改心しなきゃいけないような人間じゃありませんと、ほとんどの日本人は多分思ってるんだと思うんですよ、ね、そういう意味では兄貴に近い。でこの弟改心するのに飢餓状態になってますけど、日本は飢餓状態じゃないですからね、食べ物余ってますから、ね、普通に暮らしに困らないから、ああこんなことしたらいけんってなかなか思うような状況がないんですよね。でまたちょっと似てるのはね、羨ましがるとこ ね、やっぱり人のことは羨ましい、ね、まあ、兄貴もそうですけども、そういうところは、だからこのそもそもこの例え話はの兄貴っていうのはファリサイ派とか律法学者の真面目なユダヤ人のことを例えている話でしたけれども、どうもこのじゃあ弟か兄貴かということからすると、日本人の全体像としては兄貴に似てるなと私は思ったんですね。そういう意味からすると、 弟のような劇的な改心はする人はそんなに多くはないと思う。もう身を持ち崩して刑務所10年入って、そこでああ悪かった思って、キリスト教を信じるみたいな、そんなにおらんです、ね、でも天の父からしてみると、どちらも大切な息子なんですね。私のそばにいてほしい、私のものはみんなお前のものだって。あなたは大切な私の子だよ。さあヨシンバ、弟のように悪さをやって身を持ち崩して帰ってきた、それも嬉しい。そうじゃなくて、一生懸命真面目にコツコツと誠実に生きていて、そして私のそばにいてくれるのも嬉しい。でもいずれにしても、この父の子であるということを認めてほしいんですよ、お父さんは。そうじゃないですかね。天の父は私の父だということを認めてほしい。それは天の父の思い、それはこの私たちをお作りになった、まあ、所有者って言葉はあんまり、ね、人間に対して正しくないかもしれませんけれども、私たちの創造主であって、私たちの天の父はお作りくださった全ての人たちを同じように深く憐れんでおられるということ、その天の父を天の父として認めて、いただきたい、ね、悔い改めるようなことはないにしても、それを天の父は待っておられますよということだと思います。お祈りします。天のお父様、先々週と今日とこのルカの15章に語られている例え話をお話をいたしました。今日は弟息子の例え話でありましたが、あなたの元から離れて、そして、悔い改めて帰ってきた弟を父は遠く離れているところで見つけて抱きしめました。あなたは私たちが帰ってくることを待っておられる。でもまた父のそばにいても、父に無視されていたように感じていたあの兄でありましたが、しかしそうではない。父は兄をももちろん大切に思っていた。私たちをお作りになった天の父はの目には、誰一人失われてよい魂はないということ、確かに激しく悔い改めるようなことはないにしても、どうぞ全ての人が創造主であるお作りくださって、そして今も深く憐れんで見守っておられる天の父を父として認めて信じて歩むことができるように、どうぞ神様、この国の人たちを、また世界の一人一人を憐れんでください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。